まして、
はい、
ついに手まいりました、スモッチョ22、
ね、22回も、
はい、このうまく超える秋、
はい
はい、我々もね、美味しいお酒を皆さん飲みたいなということで、
そうですね、まあ、過ごしやすい季節なんじゃないですか、そうですそ
うです、暑からず寒からず、うん、まあ、ちょうどいい感じだなという気はしますし ね、
はい、
で僕もね、実はあの10月の3連休、
はい、
まあ、実質有休を取って4連休にしましたけども
、お
なんとなんと、初アンヘルスということで、
なるほどですね、
成田クラーク便をね、はいはい、利用してあの行ってきてますんで、
セブパシですか、
セブパシですな、はい、ちょっとその辺の話も、
なるほど、
まあ、できれば面白いかなと思ってるんですけども。まあ、生きて帰ってこれればですけどね。
いや、まあ、帰ってくるんじゃないですか、さすがに。
はい、まあ、最近ね、はい、あのスモッチョの営業もですね、
はい、
あのいろいろ紆余曲折ありまして、
うんうん、
まあ、8月はちょっと厳しかったですけど、
はいはいはい、
まあ、概ね順調に、
そうですね、
おかげさまでなんとか赤字は回避してます、
はいはい、
まあ、このままね、
そうですね、
はい、行ければいいかなという感じなんです、そろそろ来年に予約する時期だと
思います。確かにね、確かに、いや、あそこ結構ね、
人気あるから、
人気になっちゃって、ずいぶん先まで埋まっちゃってるみたいですから、
ね、うん、そうなんだよ、大体もう、もうどうだい、去年でいうと10月ぐらい、
はい、
もう1年もね、
そうですね、そうですね、しました、
来てもらって、
ね、はい、
出ましたけども、まあそんな感じでね、あ
の、なるほど、
22回目、
はい、
会いますけどもね、
まあ、目指す30回という。
そうやな、
うん、
そうやな、目指せ30くらいな、ね、なんとかな、
そうっすね、
大台乗りたいよね、
乗りたいですね、
なんとかプライドナンバー超えたいな、
そうっ
すね、最近嬉しいのはね、
はい、
ペイペイで払ってくださるお客さんが増えたんですよ、
はいはい、
はい、
それに、ああもう煩わしくないってことなんですか、
うん、非常に楽ですわ、
何ですか、お金数える楽しみがないじゃないですか、はい、まあ、僕数えてないですけど、
数えなくてもペイペイで払ってくれたのちゃんと、
そうですね、
入力すれば
酔いすぎてで、ね、朝は別に全く会計が
かかりません、お金落としてないよね、
そうですね、
容器に俺お金元気で払ってるから
さ、そうですね、まあでもあの前回から LINE ペイでいただきましたから、
前回はね、はい、お金足りなかったの、
はいはいはい、
足りなかったから、
そう、
だから LINE Pay で払ったの。あの、ペイペイの払いが結構多くて、
うんうんうん、
あの料金 の、
はい、
その使った経費に対するキャッシュバックはできない
んだよ、はい、全然
OK。LINE Pay で、
はい、
戻しましたけども、
いえいえ、
はい、まあ、そんなこともありましたけどもね。はい、ありがとうございまして、一応まあ念のため言っておきますけども、
はい、
僕がお酒を作ってます。
ああ、はい、僕は飲んでます。
飲んでます。そのコンビネーションでもう22回目を迎えます。
はい、長いもので。
はい、差し入れあの大歓迎しますので、
あ、そうですね、
ただし食べ物のみでお願いしたいなと思います、
うんうん、
で、あとお箸とお皿がいらないやつが、
はい、あ、ありがたいですね、
いいかなという感じですかね、うん、手が汚れるやつはちょっと
そうですね、
勘弁いただければありがたいかな、
まあ、まあ汚れても汚れてもまあまあ
いいじゃないですか、なんとかなりますけどもね、うん、一応まあその辺ちょっと
ご覧
いただければ非常にありがたいかなと、
はい、ちなみにあの前回話してた、
はい、
前回
イベントがね、はい、2回イベント、
はい、
実は申し込みあったんですが、
はいはいはい、
残念なことにね、
はい、
キャンセルになって、
あ、なるほどですね、
なので、
まあ、
まだね、なんならね、
はい、
あのまだ1週間ありますから、
あ、お
やるよということがあれ
ば、すごいですね、
その、なんなら、
なるほどです、なるほどです、
はいはい、ご連絡いただければ、
はいはい、
喜んで
るでしょう、それは、あれですか、
はい、
カルさんの LINE、
僕宛てに、Twitter の LINE でもいいです、
はいはい、
あの集客5人ぐらいできるよという方がい
らっしゃるので
、はい、あのやっていただければいいかなと思います ね、
いいです
ね、はい、ではちょっとおさらいを、
はい、
はい、日曜日は
10月の25日金曜日、
は
い、
時間は
7時オープン、
はい、
19時オープンですね、
まあ、6時ぐらいから言いますけどね、
はい、
店はね、はい、そしてワンドリンク
500円です、チャージなしです、
消費増税は
なしです、
無視や、
まあ、無視ですねいや僕らがあのカラフォーということです
ということでございまして、
はい、
22回目皆さんのお越しをお待ちしてます、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
まあ、そろそろあの寒くなってきまして、まあ暑い夏のねイベント甲子園、まあこんなものを記憶の彼方になんか飛んじゃいましたし、まあそろそろドラフトも始まるかなっていうこのタイミングで、高校野球に関してちょっと僕話したいなと思います。今年の夏の甲子園大会は結構ね、あの話題になったんですけど、何に話題になったかというと、あの岩手のね、なんだっけ、高校の名前、この花巻じゃない、大船渡高校か、大船渡高校の、まあ、エース、佐々木君っていうのがいて、まあ、彼はあの163キロ投げるっていうね、まあ、そういうあの話題のピッチャーだったんですけど、まあ、彼があの岩手県 の、 その予選の決勝戦、であるのにもかかわらず投げないで その大船渡高校が負けちゃったんですよ。でそれに対して勝つで有名な張本さんとかが何をやってるんだみたいな話をしだして、そこに今メジャーリーグでやってるダルビッシュやなんかが何を言っとるんだこのおっさんみたいな感じで、まあそんな感じでね、ちょっと思いがけないその場外乱闘があって、まあ結構盛り上がってきたんですけど、僕ねちょっと非常に高校野球っていうのはね複雑な問題があるので、今ここでちょっとその話を、ね、改めてしたいなと思ってますね。チャンピ
ーどうもこんばんは、元高校球児のチャン IP です。
その辺のテイストが嵐さんが似てきたね。
いやなんかスタジオ収録が久しぶりで、ね、ちょっと緊張してますよ。
緊張するなよ。はい、ということでございまして、スタジオその気始まります。というわけでございまして、
甲子園のサイに入れとけ
ばいいんじゃないですかね。ウィーンってかやめましょう。本日のゲストは、はい、
ヨキンです。
はい、そして
総合です。
はい、
本気者です。
はい、野球に興味があるのは俺とチャンピーだけという。
あ、僕も意外とあります
か。そうだ、そうだ、ヤクルトファンクラブですね。ただ見るだけでしょ。
まあ
見るだけで十分です。野球は
総合さんとコンちゃん野球に全く興味ない。
僕ともプロ野球のセーブファンですよ。
今年一緒に見に行ってます。
あ、
そう、行きましたね。
あの AR さんとかと。
そうだって、ここ 2回見に
行きまし
たね。そう、チャンピオンも一緒に。
チャンピオンみたいな。だいたいこうカルロスさん以外のメンバーと2回ずつ
野球見に行って。俺とも行けや。まあ俺だけなんかハメ子になってるみたいな。まあそれはいいんだけど、まあその佐々木くんの問題ですよ。
佐々木君ですか、
うん、令和の怪物と言われた佐々木君、うん、高校野球 そのピッチャーが投げる、
はい、
ボールのスピードで史上最速163キロ、うん、その前が同じ岩手の花巻東大谷翔平の161キロでしたっけね、
うん、
確かそれがこれまで最高の速度だったんですよ、うん、でまあそんな困難で話題になりましてね、うん、当然そんなすごいピッチャーなんだから当然その決勝まで行ったチームが、うん、なぜ投げないんだと、佐々木君エース、うん、まあ、いろんな事情がありますよと、うん、確かに球数もね準々決勝たくさん投げてましたとかいろいろあるんですけど、うんうん、なんで投げないんだみたいな話題がね結構この夏、まあ、7月ぐらいなん
で。ちなみに準決勝まではずっと毎試合投げ
てない。毎試合投げてないです。はい、準々決勝で、延長十何回か投げて160キロぐらい投げてるの、うん、で準決勝か、準決勝投げたんだ。
準決勝で投げた
んですか、ね、はい、で決勝は2番手のピッチャー投げたっていう話なんです。
うん、それで大船渡高校の監督さんは叩かれて
る。叩かれたということです。なんか随分学校にも抗議の電話があったりとか、うん、クソみたいな話だと思うんですけど、うん、でまあそこに関してはね、いろいろ話題噂があるんですよ実は、うん、実は大船渡高校とその高校の監督、国安さんというのかな、彼と そのいわゆるコミュニケーションが全くなされてなかったんじゃないかっていうのが言われてるんですよ。うん、なんでかというと、なんか春季大会、まあ、高校野球って春と夏の大会が甲子園ありますよね。で春季大会っていうのは、まあ、例えばそのシードを、予選でシードを得るための大会だったりするんですけど、そこでなんか、勝てる試合を負けちゃったみたいなんですよね。うん、でそれが原因で、大船渡はそれから監督がサインを出さなくなったっていう、はい、っていう噂もあったりとか、
滑っちゃったんですか。
なんか、采配がおかしかったんでしょうね。よくわかんないです。ただまあそれはまあある意味、まあ、なんていうのかな、本筋ではないんで、
ま
あ、
まあまあ、
僕はここであんま触れたくないんですけど、うん、なんでかって現場の筋がわかんないですからね。
そりゃそうっす
ね。うん、であとは僕が気になったのは、その佐々木はいいけど、要するになんで投げさせなかったかっていうと、佐々木君の体を監督が守りたかったと。うん、でこれはね、一定の説得力があって、なんでかというと、佐々木君というのは 身長が2メーターぐらいあるのかな、196cmあるんですよ。まあ、ダルビッシュも同じぐらい、あ、ダルビッシュじゃねえ、大谷君も同じぐらいある。あのね、高校生、まだ17歳、18歳で、成長期の体で2メーター近くあるってことは、やっぱり成長痛がやっぱあるんですよね。で、あと体ができてないんで、そこで160何キロ投げるっていうのは、やっぱりね、本当に危険が伴うのは事実なんですよ。で、実際これを僕は調べて分かったんですけど、その佐々木君が163キロ投げた試合っていうのは練習試合で、しかも半年ぐらい投げてなくて休み方かなんかで、半年か分かんないですよ、しばらく登板間隔が空いてて休み方で投げたボールの最速は163キロだったっていう話なんですよね。これね、野球やってる方は分かりますけど、休み方っていうのがあって、しばらくその投げてないとね、肩が何にも張ってないんで、出ちゃう時があるんですよ。
あ、逆に、
調子がいい
と、調子がいいというか、その調子がいいというのは、本当に意味でいいボールと悪いボールまた違うんです、速いからといいボールじゃないんです、だから本当は毎週毎週投げて、まあ、毎週と定期的に投げて、ある程度肩を張りながらやっていくのは本当はいいんですよ、感覚的にね。だけどしばらく休ませていくと、確かに肩は、腕は振れるんですよ、だからその勢いで、まあ、多分163キロまあ、出ちゃったのかなと、
アベレージ2つか分かんない、その時大体普段はどのぐらい出て
るんですか。はい、あのね、僕予選、岩手の予選 の、 その佐々木君が投げた試合を、はい、2試合ぐらいかな、僕ちょっと見たんですよ、はい、YouTube で、で大体球速が150キロちょっとぐらいかな、150前後ぐらいがアベレージ、それでもすごいですよ、それでもすごいですよ、それもいいんですけども、でもなんか思ったよりもバランスが悪いなっていう感じはしてまして、いや、 やっぱり客観的に見るとやっぱりその成長期の体、2メーター近い体を操るのってのはなかなかこれ至難の技ですよね。なんでかというと日本人で2メーターの体持つ人いないでしょ、ということは指導はできないんですよ、
ババさん
ぐらいです、ババさん、ババさんだってあの人は巨人症でしたから、顔が巨人症でしょ、大谷君だって高校の時は実はピッチャーとしてはあんまり活躍しないですからね、ずっとバッターとして評価高かった、なんでかというと成長痛で体、腰が悪い、膝が痛いみたいな、でもっと言えばそうです、ね、ダルビッシュだって多分高校の時は成長痛があったんじゃないですかね、なんかそういうのはあるんですよ。
馬場さんって馬場さんもピッチャーです、
馬場さんピッチャーですね、新潟の三条高校、
はい、巨人、
巨人入
りました、
はい、ごめんなさい、間違ってごめんなさい、なんかあれ、はい、お風呂かなんかで、ね、石鹸かなんかで足滑らして、
あれはまあ、都市伝説な
んですネタなんですか、ネタなんですか、
実は巨人から横浜に昔の太陽フレーズに移籍してるんですよ、は
い、そうなんですか、
はいはい、で、引退して力道山にスカウトされて、
あ、そうなんですね、はい、
もうかなり相当昔の話です
すいません、ちょっと脱線していただきました。
なので、まあ、僕はまあ少なくともね、今回の高校野球のピッチャーのレベルで言うと、僕がまあすごくいいなと思ってたのは星稜の奥川っていうピッチャーがいて、ものすごく完成度が高いピッチャーがいるんですね、でもはっきり言って佐々木君はものすごくいいピッチャーなんですけど、ポテンシャルは確かに高いんですけど、ピッチャーとして見た場合は圧倒的にやっぱり奥川君の方がレベルも高いし、はっきり言って今すぐプロ行っても2桁勝てるぐらい、要するに田中将大の高校時代のイメージなんですけどね、
決勝が星稜と
高校や、あ、甲子園ね、はい、星稜 と、大阪桐蔭、大阪桐蔭か、あ、いや、履正社、履正社
ですね、
で、まあ、あれもね、ちょっとそれも後で触れたいなと思ってたんですけど、はいはいはい、で今日ね話したかったのは、まあ、佐々木君の問題もあるんですけども、高校野球が抱えるその根本的な問題を僕話したいなというふうに思ってるんですよ、まず一つはね、高校野球って大きなビジネスになっちゃってるんです、大人にとって。例えば、そうですね、高校野球の監督をやって甲子園に、その学校行くと家が一軒建つと言われてるんですね、多分僕の時代はそうでした、少なくとも今はあんまり変わらないんじゃないかな、
まあ、一番いいのは 1,2 回戦で負けると、まあ、雇用金頑張るから、
そう
それが一番いい、
一番いいっていうね、
優勝からも
う、もう最初に決まっちゃってるわけですね、当てる金額は、
そういうことですね、優勝監督が必ずいいとは限らない、
賞金出せるわけじゃないですよね、
要するに甲子園にたくさん出た監督が名監督として評価されるんです
よね、
だから仮に、まあ、10回甲子園出て 1,2 回戦に負けても1回だけ優勝させた、甲子園で優勝させた監督よりも評価高いんですよ、
それとなんかサッカーとかもなんか感じますね、やっぱりこう、プロスポーツってそうですね、
はい、そういうところは実は で、なぜじゃあ高校野球がそれだけのビジネスで美味しいかというと、やっぱり宣伝効果が高いということです。あのそうですね、高校10年ぐらいで、あの聞いたことないような高校の名前が甲子園で見られることがありますでしょう。でこれは何かというと、もう全部あの宣伝のために実はやってるところが結構多くて、あのこれね、ごめんなさい、今やってる人には非常に申し訳ない言い方をしますけども、例えば青森の高校、
はいはいはいはい、和高校、
はい、ありますよね。まあサッカーも強かったりするんですけど、うんうん、あそこにいる野球部の子たちははっきり言ってほとんど大阪の人です。
ですよね。うんうん、俺何かで見て、はい、出身中学、
はい、大阪の方ですね。あの例えばもっと有名なところで、巨人のキャプテンの坂本勇人、はい、彼は青森の高校でなんですよ。うん、だけど関西です。
はい、
はい、
福
島じゃない？
福島じゃない？福島だっけ？
成功学園でしょ？
成功。いや成功じゃないよ。
坂本って成功。
成功だっけ？成功だっけ？まあどっちもいいや、まあ、うん、まあ東北ですわ。うん、でも関西人がそこにいると、うん、もっと言えばマー君、
まあそうですね、
熊内と真子前、あれ大阪人
ですよね、北海道
の。そうです。なんでかっていうと、大阪はその時レベルが高いんですよ、うん、やっぱり強豪校がひしめいてますし、もちろん甲子園の地元ですよね。あとリトルリーグが盛んな地域、うん、となると、じゃあ高校野球に入って、高校に入って野球やって甲子園に出るためには当然競争相手が少ない方がいいわけでしょ。なので、そうやってその越境みたいな感じで、うん、で、あの人って大体学費免除
ですよね。
場合によっちゃ小遣いも出るかもしれないですね、うん、場合によっちゃ分かんないけど、その代わりほとんどプロみたいなもんですから、うん、あのもし野球できなくなったら即退学みたいな、うん、ぶっちゃけ僕の高校でもありました、そういう人いました、うん、はい、まあ、そういうちょっと闇が実はあったりするんですね、高校野球の世界。
なんか、まあ、ちょっとさっきの岩手でさ、はい、岩手はまあちょっと違うのかもしれないですけど、うん、なんか最近やたら岩手って
岩手はね、あれでも奇跡だと思うんですよ、まあ、あの例えば花巻東は公立だよね、はい、確か。で、あれはね、多分菊池雄星が変えたのかな、うん、それだけ圧倒的にすごかったの
よ、
う
ん、そっからな
っきり、うん、圧倒的に菊池雄星のやっぱり力が強かったんだよね。で、それに憧れたのが大谷翔平でしょ、うん、で、面白いのはね、そのある地域で強いチームができると、うんうん、その県の野球のレベルがぐんと上がるんだよ。
あ、まあ、ありそう
ですね。これはね、やっぱあるんですよ。やっぱりそこを目指して憧れて入ってくるわけだから、うんうん、でそうするとそこに入れなくても、そこでやりたいということで、うんうん、いい選手が入ってきたりするんだよね。で、その県自体のレベルが上がっていって、うんうん、気がついたら強豪県になってたみた
いな。その青山、あ、うん、青森とか、うん、宮城のチームが聞くじゃないですか、うんうん、
はいはい、
とはちょっと 岩手が今フューチャーされてるのは
ちょっとまた違うなんです、ね、ニュアンスなんですよね。で、僕はね、ちょっと今回ここで言いたかったのは、そもそも18歳とか17歳の子供たちが1日にね、百何十球投げるのを毎日やって体にいいわけないよねっていう。
オナニーは10回ぐらいしてました
。10回とかできるけどね、はい、でもそれかける10回だから
10回すごいな、
本当に真剣に考えちゃった、まあ、ましてやね、あの炎天下、
炎天下ですよ。で、一番ね、ピッチャーにとって厳しいのは、バッターはね、ぶっちゃけバッティングマシーン、ピッチングマシーンね、これを導入してどんどんどんどん打力上がってるわけですよ。あの東京の某、東の超有名ななんとか参考ってありますけど、あそこバッティングマシーンね、うん、まあ、6、1台多分導入してるんじゃないですか、あれ1台何百万ですかね、うん、はい、そこで速いボールでも何でも練習できるんですよ。で、ピッチャーは機械じゃないんで、
ね、
ただもちろんね、ここ近年すごいそのトレーニング理論が発達してきて、でものすごく高校野球のピッチャーのレベル上がってるんですよ、うん、
大リーガー養成クイズとか、
いや、まあそれは当学としてないやりましたトレーニングの理論がすごいやっぱ発達してるわけ、うん、特に筋肉トレーニング、筋トレね、これはやっぱり本当にね、すごいやっぱ発達してるんで、うん、あと栄養ね、サプリメントの知識とか食事の知識みたいなのがすごく今あの、なんか科学的になってるんで、 はい、ピッチャーのレベルがすごい上がってるんですよ。
上がってる、速度が上がってるっていうのはそういったことが、
はい、だって昔はね、僕の世代は135キロ出たら速いって言われてた
んです、うん、なんか僕もやっぱ子供の頃高校野球見てて、ね、やっぱスピードってそういう印象があるんです
けどね、うん、140キロってかなり速かったん
ですよ、うん、プロ野球でだって150キロってすごい
速いって言われてるんですよね。そうそうそう、本当に本当にそう。なのでその辺のレベルはすごくね上がってるのは事実です、うんうんうん、だって今140キロ台後半なんて普通にいますでしょ。
あ、そうですよ、
うん、150キロだけでようやく話題になるかなっていうぐらい、うんうんうん、そんなレベルですよね。だけど基本的にでもやっぱり人間の体って限界があるので、うん、やっぱりね高校生でやっぱり150キロ連発するってどっかやっぱりいびつな、ね、うんうん、形になりますよね。なのでまあその辺の差はまずあります。であともう一つ問題なのは、僕これもうね声大にしていたんですけど、金属バットやめんかいたんですよ。
ああ、なんかそういう話は聞きますね。見ますね。あれ理由わかんないですよ。
金属バットってやっぱり木製のバットに比べて、はい、やっぱりヒットになりやすいんですよ。うん、反発係数が高いですから、単純に一度も金属じゃね。
それはピッチャーにとって
不利
不利だからやめた方がいいってこと
なんですか。で、なんで金属バットって導入されたかというと、昔木のバットを高校生が使うと折れると不敬罪でしょ。
ああ、
うん、
なるほどね。
単純にそれだけなんですよ、
う
ん、
でいつぐらいから金属バットってもう昔から
いやもう僕は物心ついた時からもう金属バットでしたね、うん、はあ、だから高校野球というとカキーンっていうあの金属音、
は
い、あれがこう、うん、甲子園の銀さんにこう反響するみたいな、う
ん、俺ドカベン読んでたけど山田太郎って木製で
ずっと木製だ
った。どうでもいいっすか。
いや、あれは正しいんだ
よ。あれ正しいん
ですよ。それを思い出して。
だけど、基本的に、国際大会はみんな木製じゃないですか。あれなんでかっていうと、金属バット使うと日本だけなんですよ。メジャーリーグまでですから。はい、で、未だに高校野球のレベルで金属バット使ってるというのは、ちょっとこれどうかなって思いますよね。はい、
でしかもみんなお金がないわけじゃない
んですよ。ないんですよ。だって
その格好
たち、ね、さっきも言ったけど、バッティングマシーン ね、1台200万ぐらいするやつをさ、ずらーっと並べてるわけでしょ。で、それで練習してるのは木製の練習してるんですよ、みんな。
あ、そうなんですね。
練習は。だってそれがミートする練習になるからね。で、本番は金属バッター
。それ当たるわ。
それはね、反則でしょと。
それでもすごい不思議じゃないですか、その。はい、じゃあ金属バット業界と癒着があるのかなとかって思うけど、でも結局スポーツメーカーって水野とか、
まあ水野とかあの辺がやっぱり多いですよね。
でそこはもう木製のバットも作ってる、
作ってるですよね。だけど例えばその辺って多分大会協賛スポンサーじゃないですか、
はいはい、
で大会を運営してるんですよ。なぜか新聞社でしょ、
はいはい、
だから批判できないですよ。
ああなるほどね。
メディアは
水野さんが金属バットを使ってくださいねです、それが普及しているものを叩くことはやっぱできない、
できないでしょ、例えばね、うん、だけど金属バットをやってる限りこのピッチャーの負担というのは間違いなく減らないですよ、ね、だってバッターバッターでものすごい今筋トレしますから、
うん、
ね、でパワーアップした体で金属バットを打つわけでしょ。打球速いよねそりゃ。
ボールって、うん、軟式と硬式って言うんですか、
うん、全然軟式と硬式って違うからね。
あれは何なんですか。
あれはでも基本的には高校野球ってあれプロのボールと違うのかな。一緒だよね。
中学のリーグから一緒、
リトルリーグは一緒だよ、
ね、一応軟式の大会もあるよね、高校とか。
あるある。だから軟式の大会ってそう、今いいこと言ったけど、軟式の大会って点が入らない。
あ、
うん、
軟式バットでも飛ばない。
あれ軟式使ってた、金属高校野球って。
俺軟式やってやったと思うん
ですよ。じゃあ、あの大会でほら、
いや、知ら
ない。もし使ってたとしても、うん、あのね、軟式の高校野球の全国大会あるんですよ、うん、だってな、公式が終わった後にやるんですけど、大体投手戦ですわ、
うん、
だってロースコア、うん、あ、軟式は手に入らないんですよ。
でそれじゃやっぱ面白くないから、
うん、多分それあると思います。スペクタクルがないんですよ。なので、何が言いたいかというと、結局見てる人の要求なんですよ、
まあ、
高校野球に甲子園でホームランを打ってかっこいいじゃないですか、うん、でもう見てるのも盛り上がるでしょ。で面白いじゃないですか、
うん、
でこれ出なくなったら人気下がるみたいな。
まあ、
投手戦で確かにそうですね。取ったり取られたり
も絶対面白い。野球はそういうのは面白いんですよ。投手戦って面白くないですよ、野球の時以外、うん、 限界は。
確かにそうなっちゃうと、木製バットに変わった途端に、例えば清原と今回誰だっけ、ホームラン記録みたいなものが、まあ、絶対破られないとは限らないけど、もう破られる確率も一気に下がってしまうってことですよね。
だから1キロ自体がアップルズアップルにならないわけじゃないですか、条件が違うんで、だそこは分かるんですよ。
やりにくいですね、確かに。
だけども、やっぱり野球の原理原則考えると、やっぱりもう金属でいいんじゃないかなって、だって彼らが高校野球の人たちも国際大会行くんで、ね、
まあそうですね、
高校野球
大体負けて、
大体負けて帰るんです、ね、あれ、負けるわけですよ、だってずっと金属でしか打ってないから。で、記事見たら面白い。このバッター木製に対応してるって当たり前ですよ。なんか変な感じしません？
こいつは木製に対応してる。一番もんだなとも言える
みたいな。こいつを中心にそれにあのしてるべきだとかさ。あれ書いてるマスコミってバカないかなと思うんだよね。
バカだね。
いや、そういうのが結構あるんですよね。
で ちなみにあの、はい、オリンピックでも問題になるんですけど、うん、回数を減らす。
あれもやっぱり一理あって、まあ、リトルリーグなんかまさにそうなんですよ。リトルリーグは、1試合投げると、次の日投げられない、はい、あと球数の制限がありますね、何十球投げたら、中何日あったかありますよ。あれはやっぱりピッチャーの肩肘ってもちろん個人差がありますけども、うん、やっぱり消耗品であることは事実ですよね。でその監督が決められないんですよ結局。その様子を見てね、故障しないさせないようにやめなさいって言われても、うん、分かんない、ね、だったら100球なら100球、うん、70なら70、はい、何イニングまでって決めといた方がやっぱり公平は公平ですよ ね、
そうですね、
うん、だってあの正直言って高校野球やってる子供たちって僕もそうで多分チャンピオンそうだと思うよ。やってる時ってねどう思ってるかって死んでもいいと思ってやってるからね、うん、はっきり言って。
そうなんですよ。
僕は僕は全くもうあの冷めてました。
これはね、やっぱ野手と投手の違いなんだ
いや、僕ね、僕キャプテンでエースだったんですよ。
あ、そうなのか、うん、でも思わなかったの。
その、なんていうんですかね、なんか甲子園監督が熱い人だったんですけど、別にそ野球が全てじゃねえしと思ってました。
なるほどな、その時代から。
でも高2の終わりぐらいから。なんか高校生活飽きたなって思って。
なんとなく分かるだろう。
でもそのあのなんか高校生がそうやって全てをかけて無理しちゃう気持ちは分かるんですよ、
うん、世界狭いしね高校
は。それはね、うん、非常に言えると思う。
ましてやね、本当にそれが全てみたいな感じですね、うん、そうそうそう。
でどんだけスーパースターでも、うん、高校生は甲子園に出るチャンスは5回しかないのよ、うんうんうん、絶対に。これだけは平等なんで。そしたらやっぱね、そのうちの1回でもチャンスがあったらやっぱり死んでもいいと思うよね、うん、だってそう思っちゃうって普通は。でそれをやっぱりコントロールしてあげるのは大人の役目でしょって俺は思うわけ。
それはすごい
な。今回その佐々木君が投げなかった時にはいろんなこと言う人いるけど、それね、あのちょっと面白く考えたなと思うんですよ、ま
あ
ですね、正直。
佐々木自体はそれについて、まあ、言えたとしても言いにくいのかもしれないですけど、うん、なんか言ってるんですか。
いやコメントとしては結構大人みたいなんで、僕はあまり出してないけど、でもさっきも言ったけど、佐々木君だってずっと3年間野球やってたわけですよ、当然甲子園行きたいよね、うん、で無理も多少してるはずなんですよ、うん、ってことはやっぱり死んでもいいから、うん、甲子園出なかったと思うよ、うん、
絶対。まあ、そうっすよね、絶対に。まあまして決勝戦、
ってるわけ、
ね、もうそこに、
そこに手が目の前にあるわけだよ、ね、自分がここで無理をして、うん、ひょっとしたら無事に終わるかもしれないよ、うん、じゃあ投げたくないなんて絶対思わない。ピッチャーだって絶対そうよ、うん、
なんかでも最近ほらその甲子園というか、うん、もう日本球界というかいきなりこう飛び越して、うんうん、メジャーリーグ行きたいみたいな感じでスキップする子たちも出てきてるじゃないですか。そういう意味でもしかしたらその佐々木君がどこ見据えてるのかわからないですけど、甲子園よりも、うん、プロで長いところをやりたいとか、メジャーに行きたいとかっていうのがあったら、うん、もしかしたらそれは、
うん、自分でまあ納得して、たのかもしれない。それは分からないよね。それはまあこのドラフトで分かると思うんですけども、うん、ただ、一般的なことで言うと、うん、もし甲子園に行くチャンスがあったとしましょうよ、うん、決勝まで行きました、うん、ここで勝てば甲子園に行けますとなったら、うん、多分ね、ここで野球人生終わってもいいと思って投げると思うよ、ピッチャーは。
投げたい気持ちは。
それくらいね、まあ、甲子園で魔力あんのよ。で、そこの気持ちをコントロールさせるのが大人の役目であって、それを煽ってどうすんのよって俺はもう、はっきり言って。これはもう、俺たちの大人の責任、これは、まず一つ。
まあ、 文句言ってる人たちは、勝つ言ってる人は根性でなんとかせっていう人
もあるし、もっと言えばそういうふうにその死んでもいいと思ってやってる子供たちを、炎天下でね、クーラーの効いた部屋でビールの上を見てる大人たちなんで、やれって、こんなクソみたいな話ないよねっていう俺は思います。俺は野球やってるからそう思う。
そのさっきチラッとカロスさん言ってたんで、すごいそれ気になったんですけど、佐々木君自体はもしかしたらその先を見据えられるピッチャーだし、ここでやめて温存して怪我しないでいった方が長い目で見たらいいかもしれないけど、プロにも多分いけない、だけど命かけて甲子園には出たい、甲子園だったら出れる可能性があるからってやってるメンバーが多分そのうちの数の方が多いんですよね、きっと。でその人たちは佐々木君が投げさえすれば自分たちは甲子園にみんなで行けるって思ってた、ね、その時に出されなかった彼らはどうなのかっていうのは、
それはすごくあった指摘なんですよ、実はこの件に関して、すごく今したんですよ、それはね、非常に複雑な問題ですよ、逆に言うと、そこにもし佐々木がいなかったら、彼ら決勝まで行けてるレベルじゃないと思う、大船渡の試合見たんですけど、2試合見たんですけど、ぶっちゃけね、甲子園に行くチームじゃねえなって思った、はっきりそんなにレベル高くないの、佐々木君だけがもう頭3枚4枚抜けてるって感じ、もちろんいい選手はいっぱいいたんですよ、いたけど、じゃあサリとってじゃあ甲子園にね、行けるぐらいのレベルかっていうと、いやとてもじゃないけどそんなふうに思えなかったね、でそれを多分一番分かってるのはその同じチームの子たちじゃないのかなと思う、なのでその子たち多分分かってると思いますよ、だけどもさっきも言ったけどみんな甲子園に来たら死ぬ潜りやってるわけだから、当然悔しかったの、で、もっと、でもその子たちより多分怒ってるのはその子たち親だと思うんですよ、
まあ、それこそもう
クソだよね、
それでもよくないですけどどうでもよくないけど、親は親で頑張ってきたのかもしれないけど、
でも多分それが結構あるんじゃないのかなって想像はするよね、まあ違うかもしれないけど、でもまあまあ周りとしては複雑な思いだったでしょう、それは、だけど仮に佐々木君がいなかったら、おそらく準、まあ、ベスト8止まりのチームなわけでしょ、それがまあ彼がいるおかげで、まあ、どうにか決勝ができたのは事実、佐々木君ピッチャーで4番だからね、
確かになんかチームスポーツのようで、そうじゃない部分がでかいです
ね、特に高校野球はそうだよね、ピッチャーが良ければ、ね、本当にもう上までいっちゃうのは事実だから、
バスケットとかサッカーとかも、チームでやっぱ上抜けた人いたら強いかもしれないけど、他もやっぱ相当大事です
よね。そうだよね高校野球、そういうとこまだありますから、
そこでもあれですよね、その高校野球だからこそのドラマかもしれないですけど、その教育でやってるのか、スポーツ勝ち負けでやってるのかっていうのは、常に言われるじゃないですか、
それもあるし、もっと言うと、教育なのかビジネスなのかというと、こっちは、
まあ、ビジネスとは、まあ、口は出せないかもしれないけど、まあ、その裏事情があって、そこでせみ合ってる中で。建前は教育ですね、きっと
建前はね、
ってなったらその他大勢の子の気持ちと佐々木君の将来は、多分天秤にはかけられないというか、ね、平等なんですよね、だけどそのスポーツ選手を育てるっていう教育で言ったら、佐々木君、まあ、他のみんなが、それが高校までの思い出で頑張ってるよ、佐々木君っていう名プレーヤーを育てるためには、
みんな泣い
てる、ね、あれを温存しなきゃいけないっていう、
だそこで出てくるのがさっきの話なんです、球数制限とかの問題なんですよ、これは監督の判断に任せるんです、非常に酷なんですよ、なのでそういうその一定のレベル、ルールを
ルールです、
作ってしまえば、そこのルールに合わせてチームを作らなきゃしょうがないんですよ、仮にまあ100球まで投げると次の試合投げられないというふうに決めると、じゃあ50球だったら投げられるんだったら、多分50球で収められるように多分工夫するんですよ、でピッチャーを何人か作るとかね、これ平等じゃないですか、多分そうなるはずなんですよ、でもそうしないといけないんですよ、本当は、だってさっきの話じゃないけど、佐々木君の気持ちも分かる、他のメンバーの気持ちも分かる、だけど彼の将来が大事だと、どっちも取れないよね、教育者として
取れないですね、
でそれを現場の監督に判断しようなんていうのは、そんなのありえないじゃん、
まあね、出して怪我されたらもっと大変なことになったかもしれないし、
でもっとあのクソみたいなと思うのは、仮に佐々木が投げたとしましょう、決勝 で彼が頑張って投げて甲子園行って、勝ってね、甲子園行ったと、ところが怪我が発覚して、彼どう思われる、悲劇のヒーローですよ、これ盛り上がるよね、国民的に、ね、でもそんなの1年も2年も経ってやつみんな忘れちゃう、これありえるよね、
ありますね、
そういうなんかメンタリティーをね、我々そろそろ捨てた方がいいんじゃないかなって、
思うよね。
確かに、う
ん、あここでカルロス式をこう提唱して、
いやまずやっぱりねいやそれでね面白いな、うん、実はこれ音源取ってる時はまだ試合の結果出てないんで、うん、あれなんですけど、実は高校野球って甲子園で終わりじゃないんですよ。
なんと
実は国体があるんですよ。
ああ、
はい、国体がありまして、
春の甲子園は別個
で、春はね、夏の甲子園終わった後に国体があるんですよ。で実は国体今回茨城国体、うん、茨城であるんですよ、うん、で面白いのが、10月の29日に、はい、星稜と智弁和歌山がやるんですって。でこれちょっと見てくださいね、星稜と智弁和歌山って甲子園で延長14回戦ったんですよ、うんうん、で12回超えるとタイブレイクといって、はい、ワンアウト 2,3 ミリやるのかな。 でそこでその星稜の、うん、さっき言った奥川君というピッチャーが、うん、21奪三振かな、はい、24だっけ1だっけ。
いやー今年高校野球見てないんですよ、甲子園。
まあでもまあそれぐらいの圧巻のピッチングをさせた。
でもこれには僕理由があるんですよ。だってもういろんな問題が浮き彫りになってるから、正直言っても分かってる人って高校野球って結構オワコンなんですよ、甲子園。
まあそうかもしれない、うん、
野球好きな人ほど多分そういう思いってある、
まあ、ぶっちゃけ俺もあんま見ないよね、
うん、だって面白くないもん、そういうのが透けて見えちゃう、
確かに、うん、で話戻すけど、うん、でその試合、まあそんな試合だったんですよ。でもうすぐもういいって言って、うん、で10月29日にその星稜対智弁和歌山が甲子園の再現みたいな試合しますと、まあ、再試合、うん、国体でやり当たるんだよと。そこでこれ大英断だと思ったんだけど、両校の監督が協議をして、その試合は金属バット試合使用やめたの、やめるんだって。
あ、それってその監督同士で、うん、
うん、金属バットを使わない、木製にしましょう。でこれはね、別に木製で打ってもいいから、うん、別に金属じゃなきゃいけませんというルールはない。
甲子園自体も木製バットでもいいんです
か。全然構わない。
なるほど、うん、ただ片方だけが使うとハンデになっちゃうから
。構わない。
いや、その同時に使わないとやっぱ
全然不利なんじゃないですか。全然構わない、使いたい方を使えばいい、簡単に言うと。
もちろんそうですけど、
だけど木製の方が有利だってことはほとんどないわけです。
ない、金属も絶対有利だから、
うん、だ相手が使わない限りは使うっていう選択肢を取れない
と。そういうこと。なので事前に協議をして、甲子園でタイブレイクまでなりましたねと、14回までやりましたねと、今回は本当の意味で決着つけましょうという気持ちがあったんじゃないかな。なので今回お互い木製でやりましょうという試合がね、実はまだ終わってないんで何とも言えないんですけども、僕これ結構注目してるんですよ。なんでかっていうと、もしね、この甲子園で木製、うん、金属禁止になってたら、奥川君が優勝投手になって僕は確信あるんで、うん、あんな決勝で打たれてないですよ、うん、まあいいんですけど、うん、まあ一応そういう大きな流れが実はあった、うん、で僕はもうまず球数制限も大事なんですけど、うん、まずやるべきは金属バットの廃止、うん、そしたら野球がグロッと変わるし、もっとピッチャーの打たれがグッと減ります、うん、間違い次は球数制限、うん、
それデータに出てるんです
よ。あ、本当、
結構記事読んでるんですけど、うん、まあ、一昨年ぐらいからもうその金属バット終わってんなと思ってて、で、まあ、筒香もそれを提唱してるんですけど、で、まあ、木製がいいか金属がいいか置いといて、一番大事なのは反発係数。
そうだね。
で、海外はもうそれの規定がちゃんとあるんです。ちゃんと飛ばここまでにしないといけない。で、そうするとどうなったかっていうと、ピッチャーの球数が減ったんです。
そうだね。
なんでかというと、金属バットで反発係数が低くて長打率が下がると、ピッチャーはストライクゾーンで勝負し始めるんですよ、思い切って。ということはコースを狙って際どくするに比べると中で勝負できるから球数が減るんですよ。だからメリットがいっぱいあるんですよ、今問題になっている球数制限と、その後バッターについてちゃんとフルスイングでしてミートするようになると、そういうデータがちゃんと出てるんですよ。で高校野球でイライラするのが、うん、その甲子園終わった後のあの先発の世界大会あるじゃん、あれが打てないと。
そうだよね。
僕はそれは見るんですよ、やっぱやっぱエリートの子たちが、うん、先発になって、将来メジャーとかで活躍してほしいから、だから僕は中学生の段階で特待で、うん、自分が環境親と話し合って、うん、いい環境に行って、うん、その地方を離れて、いい環境で野球をするってことにはそんなに文句はないんですけど、うんうんうん、マークになってますね、そうです。
そうだね。
やっぱああいうふうにエリートで英才教育をしないと、うんうんうん、
やっぱ世界が戦えないっていうのを示してくれたから、だから僕はそういうのにはそんなに文句はないんですけど、その高校野球のシステムと金属バットにはすごい不満があって、
そうだよね、
でイライラしながら夏の時期をここに3年は過ごしてた。
そうなんだよね。日本
その WBC でも負けちゃったし、なんね、なんかそういうなんか底上げしないと勝てないから、やっぱね、大谷君とかがメジャーに行ったりして、うん、やっぱボコボコにしてほしいんですよ、うん、向こうの選手たちを、うん、やっぱすごい人だから、だからイチローがやってくれたじゃないですか、ああいうのをやっぱ期待したいんで、うん、
で逆にできるポテンシャルあるからね。
で佐々木君はその可能性を持ってるから、うん、ある、ちょっと経験が積めないっていう意味では、うん、その登板できないとか、うん、そういうのも残念だったけど、うん、でも準決勝であんだけ投げてるから、
う
ん、
そうです、
それがない、準決勝で勝たないと決勝にはいけないから、うん、ね、うん、僕はあの件に関しては、もう外野はうるさいと、
うん、俺もそう、
周りはもう意見するなと、チーム内で話し合えばいいだけの話だ、そうそうそうそう、まあ、そうだよね、うるせえよと思ってました
。だって準決勝140キロぐらい投げてるから、140キロか、うん、
延長まで投げて、投げてで、彼が最後、サヨナラホームラン打ったでしょ。そもそもなんですよ、外野うるせえんですよ、本当
に、ね、ここが多分もう日本と諸外国の違いですよ。
そうね、これもう終わりかけですよね、
はい、いいよ、いいよ、いいですか、混ぜ返
し、これね、もうすっごいね、ずっと言いたかった、はい、これ甲子園僕全然わかんないですけど、はい、スポーツ全般に対してすごい言いたかったことあって、はい、オリンピックが近づくともう絶対その僕のフラストレーションが高まるんですけど、はいはい、一応今までのレギュレーションの中で最高だという選手を選んでオリンピックに送り出すわけなんですよ、はい、でその選手が何か判断ミスしたか、うんうんうん、コンディションが悪かったかなんか分かんないけど、それ成績が思ったより伸びなかった場合に、うんうん、めっちゃ文句言う人っているじゃないですか、はい、でもその選手がベストでその選手を送り出して、うん、その選手がその選手の責任なのっていつも思うわけです、
ね、俺もそう思うね、
選んだのは他の人たちで、その選手が出たいからじゃああなたどうぞって言われたわけじゃなくて、他の人たちが決めたルールの中でその選手を送り出し、この人がベストだと思って送り出したわけだから、その人の判断ミスっていうのは基本的に存在してないと思ってて、ずっとその人はその自分の判断のもとでいい成績を残してきたわけだから、でその人の判断が正しいからいい結果が出た、そこにかけたのに、なんでその後で結果が出なかったときに文句を言うのかって、うん、それは責められるべきはその選手ではなくて選んだ側だよと、改善できるのは選んだ側であって選手の方じゃないよと、
おっしゃる通りです、
もう本当に常に言いたくて、
おっしゃる通りです、もうそれはもう来年の東京オリンピックにつながるよね、
うん、そうそうなんですだよ
ね。でもその国立のトレーニングセンターとか見たことあります、うん、まあ、板橋僕ちょっと取材で入ったことあるんですけど、うん、まあすごいんですよ、もう食事も味の素全部管理してるし、施設がすごいんですよ、バスケとかハンドボールとか、
元を走るのだけなん
で、そうそうです、うん、で、まあ諸外国の優秀な選手もそこの利用しに来てるんですよ、これが俺らの税金かって思ったら一生懸命やる分にはいいんですけど、ちょっと不祥事とか起こしたらそれは文句言いたくなるそれちょっと思いました、ね、まあ、それだけやっぱなんか国策としてすごいんですよ、設備、
それは分からんでもない
ね、これはすごいなと、うん、
まあちょっとスポーツの世界ってね、やっぱりビジネスになるので、うん、どうしてもね、その今のね話でもそうなんで、やっぱりそれはやっぱりビジネスに関わるよね、
う
ん、
まあそうですね、
どういうところがスポンサーについてるかとか、例えば、うん、あるいはその選手が出ないと視聴率が取れない、うん、故にスポンサーつかないみたいなね、で高校野球にしても同じような問題がやっぱありますよ、なので結構根が深い問題なんですけど、少なくともただ一言だけ言いたいのは、高校野球はあくまでも学生のクラブ活動が大前提であって、もちろんそこからヒーロー生まれればいいんですけども、それはやっぱ大人がね、やっぱりこうもうちょっとこう何つうのかな、
そうですね、見守ってやろうよ、
見守ってやろうよっていうね、感じがやっぱりいいんじゃないのかなと思いますね。ただそれがなかなかその個人個人のその判断で難しいので、ルールをある程度決めて、やっぱり最低限金属バットをやめてね、で木製バットにして、あと球数制限、まあ、してですね、まあ、将来スーパースターをやっぱりみんなで育てましょうよと、
そうですよ、
まあ、それが大事だよね。
なんか規定が話し合いがあったんでしょう、
う
ん、
そのあ、そうなの、
僕ツイッターで見たけど、
あ、本当、
もう木製にしよう、
本当、あ、それいいことだね、
木製というか そういう話、なんかこの間会議があったらしい、うん、球数についてとか、うんうんうん、そう回数をする、うんうん、そのうちにやっとバットの、
あ、本当、あ、それいいことだね。
要はあのピッチャーライナーで怪我した子が、
あ、いたんだ、
確かいたような気がする、まあ、それもあるし、うんうん、ホームランも出過ぎだし、
そうだね、だってどん詰まりがオーバーフェンスしちゃうんだろうね。
まあね、だからあの何でしたっけ、広島に行った 中村くんでしたっけ、
中村、はいはい、
だからあれが多分典型的な金属バットのバッティングだから、
今だよね、
ノムさんも酷評してたから、あ、外面に
関して、そっかそっか、
でもかといって木製でホームラン打ってないかっていったらそうでもないから、ちゃんと打てば
まあいけるんだ
よ、いける
んだ、ただ確率は減るよね。まあ、ちょっとこれ聞いてくださったその野球不安ないし野球経験のあるね、リスナーさん、もしご意見あったらぜひいただければと思います。
これはあります、いろんな意見、
うん、いろんな意見聞きたいですよね。だからこれね、答えはないんですよ、答えないですけど、ただ一つ言えるのはやっぱりみんながその大人が寄ってたかって子供を潰したらいけませんよっていうのは、
そうです、
これはいっぱい言いたいですね。
それはみんなの総意だって、
はい、それは言いたい、声を大にして言いたいですね。
はい、
ということでございまして、今週はちょっと大真面目に野球の話を
初めでした、
ね、はい、してみました。どうもありがとうございました。
あ、スタジオスモーキーの加工音源、あ、ボリュームアップで販売ですから皆さん買ってください。あの2013年12月これ第1回から2018年11月の265回の5年いっぱい入ってますから、それとタズヤライブ1と2とあと志原七助のライブので全部で3000円です。もうあの他の前のカテルの人には201回目から265回目までと七助の追加版1000円お支払い、あのペイペイ使えますし LINE も使えますですから、とても簡単です。スタジオスモーキーのウェブサイトに簡単見てください。よろしくお願いします。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ I thought I told you never to interrupt me while I'm working